あなた今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたがシェアしてくれた資料をもとに、HSS 型 HSP と INTJ というこの2つの特性について深掘りしていきたいなと思ってます。これかなり興味深い組み合わせですよね。一見するとこう矛盾してるようにも見える。感受性がすごく豊かで、でも刺激も求めちゃう。HSS 型 HSP。それと、非常に論理的で戦略家タイプの INTJ。この二つが、もし一人の人の中にあったとしたら、一体どんな内面世界が広がってるのか。それを探るのが、まあ今回のミッションです。
ええ、その資料私も拝見しましたけど、まず最初にやっぱり目につくのは、その核心にある葛藤ですかね。HSP としては、すごく繊細で、まあいろんな刺激に疲れやすい、エネルギー消耗しやすいっていうのがある。でも同時に HSS としてこう新しい経験とか知的刺激とかそういうのを強く求めちゃう衝動もあるわけですよね。よく言われるあのアクセルとブレーキを同時に踏んでるみたいな、まさにその感覚かなと。
ああ、そのアクセルとブレーキ感覚、資料でも繰り返し出てきましたね。うん。で、特に面白いなと思ったのが、そこに INTJ のあの分析力が入ってくるとどうなるかっていう部分で、INTJ って物事をすごく論理的にこう突き詰めて考えたいタイプじゃないですか。だから自分の内側にある矛盾、例えば人とつながりたい、でもすぐ一人になりたいとか、あとは大胆なことしたい、でも細かいリスクが気になって動けないみたいな、そういうのを INTJ 的な思考がなんでだってこう過剰に分析しちゃって、それでかえって自分がわからなくなっちゃうみたいな、そういう指摘ありましたよね。
そうなんですよ。ええ。その内面の複雑さっていうのが、外から見ると、ちょっと気まぐれな人なのかなとか、何考えてるかつかみにくいなって思われがちっていうのも、うん、資料にありましたね。しかも、その人口比率を見ても、HSS 型 HSP がだいたい 6%、INTJ が日本でと 3.7% ぐらいですか？どっちもまあ少数派ですよね。この二つが重なるってなると、やっぱりこう、なかなか理解されないなって感じる場面は、うん、多いのかもしれないですね。結果として、なんか人と一緒にいても、どこかこう、しっくりこない孤独感を感じちゃうっていうか、あの、外向型孤独症って言葉もありましたけど、それに近い状態になりやすいっていう分析は、なるほどなーと思いました。
その孤独感とか葛藤とか、すごくこう、リアルに感じますね。ただですよ、資料を読んでいくと、この組み合わせってその困難さだけじゃないぞと、むしろなんか逆説的なすごい強みも持ってるんじゃないかっていう点が、いや、これは非常に面白いなと思ったんです。ある資料なんかだと、予期せぬ革新の源泉とまで書かれてて、
まさにそうなんですよ。 HSP が持ってるあの人の気持ちとか場の空気とかを敏感に察する力ありますよね。物事の深いところを見抜くような洞察力、それに HSS のこう飽なき好奇心と、とりあえずやってみようっていう行動力、そして INTJ ならではのあの長期的な視点とか、物事をシステムで捉える力、目標達成への強いコミットメント、これらがですね、うまく組み合わさると、そのどれか一つのタイプだけではちょっと思いつかないようなユニークな価値を生み出せる可能性があるんですよね。
へえ、具体的にはどういう分野でその力っていきそうですか？
そうですね。例えばですけど、すごく複雑な社会問題の解決に取り組むとか、あるいは全く新しいコンセプトの事業を立ち上げるとか、あとは既存のこう当たり前を疑うような研究とか、そういう分野でしょうかね。HSP の共感力で、まず人の気持ちとか、その背景にあるものを深く理解して、で、HSS の探求心で、いろんな角度から情報を集めてきて、それを INTJ の戦略性できっちり整理して実行可能な計画に落とし込むと。あと資料で面白かったのは、 INTJ の計画性が HSS のちょっと飽きっこいというか衝動的な部分をうまく質の高い刺激に向かわせるみたいな、それで無駄にエネルギーを使っちゃうのを防げるっていう見方もあって、なるほどなぁと。
なるほど。衝動性をただ抑えるんじゃなくて、より良い方向にこう、舵取りするみたいな感じですかね。だとするとですよ、この、まあ、ある意味、給与な滞納を最大限活用していくためには、どんな自己理解とか、あるいは工夫っていうのが、こう、必要になってくるんでしょうか？
鍵としては、主に3つ挙げられてましたね。まず第一は、やっぱり自己需要ですね。 この自分の中にある矛盾とか葛藤っていうのを、なんか欠点だって思うんじゃなくて、それこそがあなただけのこうユニークな豊かさなんだって受け入れること。これがまず大事だと。で、第二が環境の最適化。知的刺激とか自分で決められる部分が多い自立性が高い環境は大事なんですけど、同時に過度なこう感覚的な刺激とか感情的な消耗が激しい場所は戦略的に避ける。あるいは自分でそういう環境を作るということですね。単純作業の繰り返しとか厳しすぎるルールとか、そういうのはちょっと苦手かもしれないですね、やっぱり。
自己需要と環境の最適化。そして三つ目は何でしょう？
三つ目はエネルギーマネジメントです。刺激を求めたい欲求、つまりアクセルと、でも休息も必要だっていう現実、ブレーキですよね。このバランスをちゃんと意識して取ること。質の高い一人の時間とか、まあ睡眠はもちろん大事なんですけど、それだけじゃなくて自分の限界、キャパシティをちゃんと知っておくこと。で、時にはあえて刺激をシャットアウトする。ごめんなさい、今は無理ですって断る勇気を持つこと。これもすごく重要だってどの資料にも書いてありましたね。
なるほどな。今回のディープダイブ、こう全体を振り返ってみると、HSS 型 HSP と INTJ っていう組み合わせは、確かに深い葛藤とか、人から誤解されやすいみたいな課題は、まああると。でもその一方で、その複雑さ、それ自体が、他の人にはない洞察力とか、創造性とか、あと物事をやり遂げる力につながっていくっていう、なんかすごく大きな可能性も秘めてるっていうことですよね。このちょっと変わってるかもしれないけど、ユニークな自分自身をまず理解して、そして受け入れる。それがその可能性を開く鍵になると。
ええ。それでですね、最後にあなた自身のこれからの探求のために、ちょっとこんな問いを投げかけてみたいなと思うんです。マシですよ。あなたが今まさに感じているかもしれない。その内なる矛盾とか複雑さ、それこそが実は他の誰にも真似できないあなただけの視点とか深い共感力とか、そしてこの世界にまだない新しい価値を生み出すためのまさに原動力、エンジンになっていたとしたらどうでしょう？この問いをちょっと心の片隅に置いておくと、また何かあなたの中で新しい発見があるかもしれませんね。